新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は横山工業株式会社代表取締役社長横山英介さんにお聞きします。自動車のシートの金属部品を中心に、部品のプレスから組み立て塗装まで一貫して製品を提供できる横山工業は、創業70年を超えるプレスメーカーです。引っ張り強度が高い配転材と呼ばれる金属材料の加工や、金属の鋼板を打ち抜き、その断面が研磨直後のように滑らかになる、それまで量産が難しいとされていた SFP 工法といった独自技術が強み、また住宅の屋根や雨どい、外壁材などの加工販売も手掛け、さらに新規事業にも取り組む横山工業が、これまでいかにして事業を拡大してきたのか、その背景に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は横山工業株式会社代表取締役社長横山英介さんにお聞きします。横山社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、配転材とか SFP 工法とか、早速専門用語が出てまいりましたが、プレスメーカーとして横山工業は配転材と呼ばれる金属材料の加工や独自の SFP 工法に強みをお持ちです。これ主にどういった製品を製造されているんでしょうか。
はい、私たちの会社は自動車の主にシート、はい、椅子に使用される、金属製の加工を普段行っております。はい、金属の板である、鋼板を金型というのをプレス機に装着をしてプレスをすると、そういった塗装加工を行って、そのプレス品を溶接すると、そんなふうな陰ながらですね、はい、安全と乗り心地に貢献している、そんな部品を作っております。
そうですか。で、そういった配転材と呼ばれる、これ具体的にどういうものなんでしょう。
自動車はここ近年、ますます軽量化が使命のようになっております。こういったことを解決するうちの一つがですね、この鉄を硬くて薄いものにする、はい、配転材あるいはウルトラ配転材というふうに言われる、高張力鋼板ですね、10年以上前からですね、こう取り組むことによって、少し、他社さんよりは実績ができてきたかなというところでございます。
これ、自動車を軽く薄くすればいいってもんじゃなくて、これ人命に関わりますから、強度っていうのは必ず必要だと。ここが非常に技術の要するところなんですが、もう一つ特徴的な技術としてSFP 工法というものがございます。これ簡単にご説明いただけますか。
はい、プレスというのは引きちぎるような工法ですので、その引きちぎられた断面というのはザラザラの部分が非常に多いんですけれども、この弊社の SFP という工法は、はい、まるでですね、機械で削ったかのように綺麗な面がプレスでできてしまうと、そういうちょっと独自の変わった工法になります。
そうですか。その工法を技術として持っているっていうのは世界でも少ないんですか。
そうですね、比べたことはないですけれども、厚い板を全面ピカピカにできるっていうのは非常に稀なところかな、それが維持できる、はい、どんなに綺麗な面でも縦筋が入ってしまうというのが、多くのプレスをした結果になるんですけども、これが縦にも横にも綺麗っていうのは、かなり珍しい部類に入ります。
でどうやって事業を拡大されたのかというところでは、プレスメーカーとして、これと並行してですね、屋根材、外壁材、雨どいといった住宅建材の加工販売も手掛け、さらに早い段階でソーラー事業部を設立されて、発電事業にも現在取り組まれてますね。
はい、私で会社としては3代目になるんですけれども、はい、初代が創業した70年前は愛知県の豊田市で、事業を始めたわけですけれども、トタンガを扱う営業者が町になかったと、いうことで、やってみないかと、そんなようなアドバイスをしていただいた方がいらっしゃって、創業の事業として始めました。25年前ですよね。本当に太陽光が本当始まった頃に、ソーラー事業部というのを立ち上げて、 まあ、太陽光の設置販売によって、まあ、屋根の付加価値も高めていこう、うん、そんな風に2代目の時にですね、うん、拡大していったと聞いております。
でそんな中ですね、2010年にタイに進出されまして、そこから量産が難しいとされたプレス加工 SFP 工法を確立されたんですが、海外進出、新たな技術開発と今いろんなご苦労があったと思いますが、そういったお話聞かせてください。
はい、まあ、当時、2009年頃から本当に2代目の、まあ、社長とですね、一緒に親子で中国行ったり、うん、アメリカ行ったり、はい、まあ、東北九州なんかも行ったりして、いろいろ、まあ、調査をして、まあ、そんな中でちょうどタイが、まあ、すごい自動車産業をすごい誘致している施策を打ってまして、うん、金属の部門をやってみないかという、はい、まあ、コンペがちょうど、まあ、ありまして、うん、まあ、そういった、まあ、機会が、ありましたので、思い切って飛び込んで、はい、そのコンペで選んでいただいての、まあ、進出という形になったというところです。うん、はい、
まあでもタイですから、それはなかなか最初はご苦労あったんじゃないですか。
そうですね、まあ、まず何やっていいのかもわからないということで、はい、まあ、ありがたかったのは仕事が最初に決まった状態で出てましたので、うん、まあ、当時はこの日本語ができるこうタイのスタッフの方を集めにいたんですけれども、うん、まあ、日本語ができるから仕事ができるわけではないので、例えばまあ私たちプレスメーカーなんで、はい、タイのサプライヤーさんからまあ部品が来ると日本では信じられないような形の状態で来てしまって、はいはい、なんでかなって見に行くと、まあ、技術がないのか、まあ、安く作るからかわからないですけど、うん、まあ、これは製品がばらつくよなっていうような、うーん、あーと、まあ、驚きとですね、これどうしたもんかなと、まあ、そんな、まあ、部品のことや人のことやですね、本当最初はいろんな苦労がありました。
そうです。でまあ今ではだいぶその日本で作るのと遜色ない状態で上がってくる。
そうですね、まあ、うん、やはり日本ではできるけどタイではできないっていうのがたくさんありますが、まあ、求められることについてはちゃんとアウトプットがこうできるようにこうなってきたかな。
そうですか。
まあ、それぐらいのレベルまではできてきたかなというところです。
さあ、そんな中横山社長、今までまあいろんな決断をされてきましたが、思い出に残っている決断、大きな決断、どんなものがございましたでしょうか。
まあ、私が社長としての決断としては、うん、やはり今ちょうど来月に工場の増設が終わってですね、ということで今新たに工場を建てたというのが一つ大きな決断だなと思っております。まあ、ありがたいことにこの数年ですね、売り上げが非常に伸びておりますので、レンタルの工場や倉庫を今借りておりますけれども、大きくなった規模でですね、まあ、これからも抵抗あるいはそれ以上でやっていこうという、まあ、決断を、まあ、したというのはですね、まあ、一番は借り入れの時に、まあ、10億を超えるですね、うん、借り入れにサインをした時になかなか体が熱くなりましたけれども、まあ、そういったことをですね、先代の社長は、はい、こういうふうに、まあ、先代も先々代もですね、はい、まあ、こういうふうに決断しながらこうやられてきたんだなと、うん、まあ、そういった感謝をとともに、まあ、そして次にどうつなげていくかというのをですね、しっかりやっていかなきゃいかんなと改めて思った次第です。
いや、私なんかでは本当に想像できないですね、10億円の借り入れにサインをする気持ちは。はい、で近年では実はですね、スパークリングタンブラーなどバーディー BIRDY というブランドでテーブル用品も開発されております。これぜひ皆さんホームページなんかで調べてみてください。男性はね、これ横山社長、まあ好きですよ。非常に面白い取り組みですね。
そうですね、まあ、もともとこの、まあ、バーディーというブランドは SFP という工法の中の、まあ、一部の、まあ、技術の中にちょっと特殊な磨きの技術がありまして、まあ、それが金属の流れをコントロールするような技術だったもんですから、バーディーというところでは、まあ、自分たちの要素技術と金属っていうのに焦点を当てて、何か新しいことができないかと、まあ、そんなところで、まあ、この、まあ、液体のこう密閉した容器の中でこのなんかスムーズな状況を作ったら、まあ、何か起こるんじゃないかなと、まあ、結果としては非常にまあまろやかでこう泡立ちが良くて非常にまあ冷えのいい、まあ、そんなことを体現できるカクテルシェーカーがまあ生まれたと、まあ、そこから先ほどのスパークリングタンブラーだとか、まあ、最近ですとキッチンタオルやグラスタオルといったところに現在幅を広げているというところです。
そうですか。さあ、そんな中ですね、創意無限脱皮成長という社是が終わりです。 一方社長ご自身の座右の銘ありましたらお聞かせください。
はい、私自身としては、人の振り見て我が振り直せと、これは2つあって、やっちゃいけないことをやっちゃいけないという反面教師みたいなところもございますけれども、自分のできる経験というのは限られていますので、他の方がされた経験をですね、これは良いことも悪いことも何か吸収して自分の中に生かせないかなということを、常に考えながらいろんな方とですねお話をして、そんなことでですね座右の銘というかわからないですけどいつも気にしています。あとは自分の心構えとしては祖母が言っていた実るほど頭を垂れる稲穂かなということで、初心をいつも忘れずですね、おごらずということを肝に銘じながらやっております。もう一つはですね、あれもこれもやるぞですけれども、やっぱり人はどうしてもですねできない理由を並べてしまうので、上手下手は別としてですね、何でもできる方法を考えてやってみると、結果より得意な人がより得意なことをやるということは大事かもしれませんけれども、できないと決めつけた時点で何の成長もないので、そういったところをですね噛み締めながら、なんで周りの人は大変だと思いますけれども、そんな気持ちでですね普段から臨んでおります。
特に若い時はね、あれもこれもやるってついネガティブに捉えがちですが、決してネガティブな面だけではないということですよね。
そうですね、ほとんどの人は経験をしないと学ばないことの方が多いですので、まずやってみて、ダメだったらやめると、言ったことの方が自分のためになるんじゃないかなというふうに思っています。
わかりました。今日はですね横山工業株式会社代表取締役社長の横山英介さんでした。楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。